2番土屋が通告に従いまして一般質問を させていただきます。大きく4点ありますのでよろしくお願いいたします。1番目に郷の羅港ジェットホイール乗り場についてお尋ねいたします。博多港芦部港は早くから浮き桟橋の乗船ですが、乗客の多い郷の羅港はなんで早く浮き桟橋化ができなかったのか、また干潮時に2階の、干潮時には2階の乗船であり、降りるときは、福岡博多港では1階から降ります。皆さんもご存知の通りでありますが、昨年私の母も博多の病院に連れて行くときに、車椅子を利用しましたが、2階から乗って1階へ降りるのに大変人の手をお借りして、降りました。郷の羅港の1便は福岡の病院に行かれる方が多いと思います。体の不自由な方、お年寄りの方は特に大変です。まず島外の方の利便性が上がるように早急に浮き桟橋化をすべきと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。それと第2次壱岐市総合計画の中にもジェットホイール専用浮き桟橋化整備事業、と明記してありますが、もう計画があるのか、いつできるのかお尋ねいたします。お願いします。
土屋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
2番土屋雄二議員のご質問にお答えいたします。郷の羅港の桟橋について、ジェットホイールの乗り降りを安全で、雨風も受けに車椅子でも乗船しやすいよう早急に浮き桟橋化すべきではということでございます。そして、浮き桟橋化が第二次壱岐市総合計画の中に、記載されているが、いつできるのかということでございます。郷の羅港のジェットホイールについてでございますけれども、現在ターミナルがある、フェリーと、現在のターミナルは、フェリーと同じ岸壁に接岸しておりまして、潮の干満により1階または2階からタラップなどで乗降している状況にあります。郷の羅港は県管理の港湾でありますから、長崎県壱岐振興局によりますと、郷の羅港は港内が狭く、操船などの関係からフェリーの接岸や漁船の航行に支障を来すため、現在地付近に浮き桟橋を設置することは困難な状況にあり、港湾計画においてジェットホイール用の浮き桟橋については現在整備の予定はないとのことでございました。岸壁をですね、掘り切ってですね、中でできないかとかいろんな検討も行いましたけれどもですね、それは無理だというようなことでございました。それから、第二次壱岐市総合計画の中に浮桟橋化というのは書いておるということですけれども、これは郷の羅港のみならず芦部港も入っておるわけでございまして、芦部港は浮き桟橋でございますが、現在のところはどうしてもターミナルを2つ置かなければいけないというようなこともございまして、今の大きなターミナルの方に浮き桟橋化するということで、砂置き場が問題になりますけれども、砂置き場が解決すればあちらに芦部港については浮き桟橋を移動するというそういった中での総合計画の中の記載であるというふうにご理解いただきたいと思っております。
以上。
はい、土屋議員。
県の管轄振興局の方の話はない、できないということですが、やはりですね、やっぱ体の不自由の方が2階から乗って本当1階まで降りて福岡港に降りたら着いたら1階に降りないとどうしても 下船できませんので、そこのところはやっぱり、どこか狭いから桟橋ができないということですね。もうどうしてもできないということですか。
はい、白川市長。
しないということではなくて、振興局の見解によりますと技術的に無理だということで、もし、そういうふうにするならばですね、場所を変えなければいけないというようなことのようでございます。今の港湾の広さでは例えば桟橋を出しますとどうしても外に出るということになります。そうしたときにフェリーがつけなくなるということですね。じゃあ中に切り込んだらどうかということもございますけど、それはもう、まあ、技術的に難しいというようなことのようでございます。担当者のお話によりますとそういうことのようでございます。ですから私たちは県の方にですね、そういうことで、浮き桟橋化お願いできませんかという努力はしているということはお認めいただきたいと思っています。
以上。
はい、土屋議員。
今の技術なら何かできそうな感じがします。でもなるべくですね、できる方向にとにかく行ってもらいたいと思いますので、検討をよろしくお願いします。
はい、白川市長。
県の方にですね、再度お担当者の方にですね、協議をさせたいと思ってますが、ぜひですね、土屋議員さんもですね、担当課に行かれて、私たちが言っていることは本当かどうかということですね、確認をしていただいて、そして住民の声としてですね、届けていただければ助かると思います。はい、
議長。
はい、土屋議員。
私もそれでは振興局に通って説得をしていきたいと思います。やはりやっぱ不自由なことは不自由ですから、どうにかしてやっていただきたいというのが皆さんの声ですね。病院に行く人も、だから死に負けないぐらいに通いたいと思いますので、よろしくお願いします。続きまして、2番目に環境に優しい街づくりということでお尋ねを出します。市長はこれからの取り組む政策の中で低炭素の街づくり、風力発電の推進、道路高枝を資源とした木材バイオマス発電と書いてありました。プラント建設、発電設備など多額の費用がかかると思うが実現は可能かということと、実は私も実現できれば雇用対策、環境整備、発電とプラスになることが多く、雇用にしても企業誘致がなかなか難しいときにこれだけ の雇用を作り出すということは、大変いいことだと思っております。環境整備にしても県道、市道の高枝を切ることができるし、また、民家の周りも高齢化をして、切りたくても切れないところ、観光地もせっかくの見晴らしの良いところが、木が大きくなって景色が見えないところなど、整備をすれば資源の有効な利用につながると思います。また発電も太陽光発電や風力発電のように曇りや風が弱い時に比べ安定した電気が、できるのではないでしょうか。ただ九州でバイオマス発電をしてあるところは、林業を主体に間伐材などで 資源の多いところで息のような高枝を切ったぐらいでは燃やす材料は足りないのではないかと思います。またプラント建設や発電設備に、多額の費用がかかると思いますが、実現は可能かお尋ねをいたします。
はい、白川市長。
土屋議員の2番目の環境に優しい街づくりについてのご質問でございます。私は木質バイオマス発電を是非したいという、それは公約にも掲げております。そのことが実現可能なのかというご質問でございます。実は以前にも申し上げたかと思いますけれども、日本全国には間伐材を利用した木質バイオマス発電がございます。ところがその資源量とですね、活用量というのは非常に乖離がございまして、例えば対馬、素晴らしい間伐材がある、多量の間伐材がございます。しかしそれをどうして出すのかと、出せないんですね。従いまして、今全国の木質バイオマス発電所で、困っておりますのが、その炭素量はあるんだと、でもそれを実際に活用する相当なですね、やはり経費がかかる。そういったことでですね、頓挫あるいは中断をしている、そういったところが非常に多くございます。で、私は考え方として、一つ一つのですね、炭素量は少ないかもしれないけれども、域は1400キロというですね、道路、そこに全てではございませんけれども、両側に木がある。そうするとそれはですね、搬出という面ではですね、どこよりも優れているんですね。でそこに車を置けばいいわけですから、ですから私はですね、そういった意味で域はですね、むしろ炭素量あるんだという考えを持っているところであります。しかも広葉樹、間伐材はもう再生しませんけれどもですね、広葉樹は再生するわけです。でそういったことからですね、これは考えようでございまして、私は域はですね、炭素量に恵まれた島なんだと、そういうふうに今捉えておるわけです。政府が定める基本方針に従いまして、域市地球温暖化対策、温暖化対策実行計画を2009年1月に策定をいたしました。2007年を基準年度といたしまして、2012年を目標年度として、公共部門における CO2 の排出量 6% 削減目標を掲げたところでございます。2012年度は約 3.5% の削減ができましたけれども、2013年度は増加に転じ、基準年度比 5.2% の増加になっております。2007年からすると 5.2% 増えているということになります。また民間部門におきましては、2007年10月に芦部風力発電所出力は 1.5 キロワットでございますが、2013年7月に壱岐ソーラーパーク、これは出力が 1960キロワットでございます。が稼働を開始いたしまして、再生エネルギー発電導入が推進されました。すみません、先ほどの風力発電は出力は1500キロワットでございます。本市の電力供給構成は2014年度で約 4.6% を再生エネルギー発電が占めております。このような状況のもと、自治公民館からの高枝伐採等についてのですね、非常にこう困難だということ、そして先ほど私が申しました考えからですね、木質バイオマス発電のに着目をしたところでございます。道路管理で出される高枝等を資源と捉え、これを活用し再生エネルギーに変換し、これを活用する熱利用、さらに電気に変換し活用することで、再生可能エネルギーの活用促進になり、 CO2 排出抑制、低炭素の島づくりにつながるものと考えております。昨年平成17年度において民間事業者が主体となりまして、本市におけるエネルギーの使用実態等の調査を行い、低炭素の島づくりに向けた方向性を示すロードマップを作成するとともに、公共施設への再生可能エネルギー設備及び省エネルギー設備を導入した場合の温暖化ガス抑制、排出抑制効果の実現可能性調査が実施をされたところでございます。今年度は、実は今月16日付で、 環境省の10分の10の補助事業でございます。調査費が1500万円の調査費がつきました。この調査費、この補助事業によりまして、実施に向けての課題であります本市の道路整備にかかる伐採木材についての質や量の調査、いわゆる CO2 の保存量調査でございますを実施しまして、持続可能のために熱利用及び発電利用について導入設備の数や性能等の比較調査を行いまして、導入費用、費用対効果などについて検討をしたいと思っているところであります。CO2 削減をやるということに加えて、先ほど議員ご指摘の雇用創出効果がございます。道路管理に関わる伐採や伐採木材の輸送、民有林の伐採、搬出、輸送等の業務、ペレット化といいますか、チップ化、バイオマス発電に関わる管理等の業務で地域に雇用が創出できます。でも今一つ地域活性効果がございます。木質バイオマス資源の燃料としての供給について相応の対価が支払うことによりまして、民間事業者の積極的な関与が生まれ、地域の活性化が期待されると思っております。そのようなことから、プラント建設、発電設備など本市に見合う規模で高効率のシステム導入について研究調査を行っている段階でございまして、ぜひとも実現に向けて頑張りたいと思っている次第であります。
議長。
はい、土屋議員。
本当に実現できれば雇用と環境に優しく、電気までできてプラス効果が一番大きいと思います。ぜひとも研究をしていただいて、できる形で実現をお願いしたいと思います。企業誘致をといってもなかなか無理と思いますが、雇用は作ったらこういうふうにできていくと思いますので、ぜひとも進めていただきたいと思います。それと先ほど言われた地域活性化に資する分散型エネルギーおよび、関連システムの施策、この中で、地域バイオマス活用、バイオマスを活用したまちづくり村づくりの推進というところで、今のような経費が10分の10、27年度において、12件の応募に対して6件の採択と書いてありますね。それと、バイオマスに位置づけられるバイオマス活用の整備に要する経費の2分の1以内が、8件の応募に対して5件の採択を受けております。ぜひともこういうのを利用していただきまして、実現に向けて進めていただきたいと思います。2番目はこれで終わりたいと思います。続きまして防災についてお尋ねいたします。市では自主防災組織を、総務課にお尋ねしたところ、結成数、組織数が157組、カバー率が 78.1%、自治会組織率が242分の190、78.5% になっているそうです。ぜひ、100% を目指して、少しずつ増えているそうですが、市も市民の皆さんも協力して、自主防災組織を作っていただきたいと思います。その中で、自主防災組織では壱岐市防火、訓練時に地元自主防災組織に、参加をしてもらっているということで、今後も地区を決めて訓練に参加をしてもらうというようにお聞きをしております。やはりそれはぜひやってもらいたいと思います。その中で私が言いたいのは、防災マニュアル、壱岐市防災、地域防災計画、ハザードマップなど 括弧に配布はされておりますが、これを利用して各地区またその、地区単位で災害が違うと思うんですね。それで例えば鳩山地区でしたら原子力災害防災 の、 初期対応とか避難時また、漁港が多いところや津波の対応小さなことで言えば昨日から大雨になっておりますがこの地区は冠水をしますよとかそういうと小学校単位じゃないですけど、そういう計画を年に1回でいいから自主防災組織の長公民館長それと市で話をして公民館総会また、自主防災の組織の会などで、自分の地域はどこが災害に遭うとか避難のそういう経路を多分自主防災組織ではしてありますがそこが避難所に行った時に誰が上になるのかそういう話し合いまでできるので年に1回は、そういう会議をしていただきたいと思います。この年に1回することによって、この前の長崎県土砂災害特別警戒区域でも1回会をしとれば地元の人たちはみんな分かったし、地域防災の詳細の細部まで、カバーできると思いますが市長はどうお考えでしょうか。お尋ねします。
はい、白川市長。
土屋議員の3本目のご質問の防災について、防災マニュアル、そして駅市防災計画、防災マップの配布はあるけれども、マニュアルなどを利用して、地区に多い災害に対して計画を自主防災の長、公民館長と市で立てるべきではないかということでございます。おっしゃるように、今、壱岐市は自主防災組織が大変、組織化が進んでおります。土屋議員がお調べになった時よりもまだ進んでおるようでございまして、自主防災組織現在242自主公民館中190が組織されているということでございます。結成率は 78.5%、 自主公民館長会員の皆様のご協力、また壱岐市防災資材防災資機材整備事業補助金効果によりまして着実に伸びておりまして結成率 100% に向けて推進してまいります。議員がご指摘されましたようにこの自主防災組織化したということだけでなくてそれをいかに活用するかいかにそれが機能するかということが大事であると思っているところであります。自分の身は自分で守る自助自らの地域は地域で守る共助そして行政による公助となります。災害発生直後の対応はやはり近所の力共助であると思っております。今回の熊本地震でも共助の力が発揮されたところでございます。各自主防災組織はそれぞれ地域地形支援を要する要援護者等数も異なりますのでもしもの時に備えての訓練の実施事前の計画が重要となります。壱岐市では出前講座によりまして壱岐市の防災担当また消防署員が出向き各自治公民館各自主防災組織また地元消防団との訓練研修を実施しておりますので活用をお願いいたします。今年の危険物安全期間中の6月8日に実施した足部裏での危険物施設の訓練に地元足部裏自主防災組織の方が積極的に多数参加され密集地における危険物災害危険物施設災害の訓練をされました。また壱岐市内在住の防災士による協議会の設立が今月22日に予定されております。地域における防災活動の中心的役割を担う人材である防災士が自治公民館や自主防災組織ごとに例えば少なくとも1名おられれば非常に力になると思っておりますので そういった体制を目指して、壱岐市防災士会とも連携して取り組んでまいりたいと思っております。災害時の人的・物的の被害軽減は、初動における自主防災組織等の活動が重要であることから、今後ともそれぞれの地域に適応した訓練計画を自主防災組織等と作成し、地元消防団とともに実施に努めてまいりたいと考えております。議員がご指摘されましたようにですね、私はやはり今消防署の方にちょっと検討してくれと指示をいたしておりますのが、9月1日防災の日でございます。その日を中心とした日曜なり土曜なり日曜なりにですね、例えば小学校単位とか、あるいはその自主防災組織単独でもいいんですけれどもですね、そういった計画をですね、例えば5月30日をゴミゼロの日として、その近くの土日に、空き缶披露をしていただくような、そういった感じでですね、防災の日の前後にこういった全島的な自主防災、避難訓練ですか、そういったものを計画できないか考えてくれということを今指示をいたしておるところでございます。
議長。
はい、土屋議員、
ありがとうございます。やはりうちの地域も一緒ですけど、自主防災組織がなかったら公民館の補助がないとか言って一生懸命作ったとこもあります。だから年に1回そういう避難訓練でもいいし、会議でもしていただいて、やっぱり自分たちが作った防災組織だから、自分たちで守ろうという、できたけん安心じゃなくて、そういう周知をぜひしていただいて、やはり避難所によっては、そこに自治公民館が、自主防災組織が何組も集まったり、ただ個々の避難所は誰が取り仕切るかとか、そういう面までやはり地域で話し合いをして、細部のその地域にあった組織一本化じゃないですけど、地域の組織の一本という形に、取るべきではないかねと思いまして、こういう質問をいたしました。特にやはり今何があるかわからない気象にしても、地震、原子力防災、災害にしても何年も生きちょるけど今までなかったがというような、熊本の大震災でもですね、そういう形ですので、みんなが自覚を持てるような年に1回会をしていただいて、それが公民館とか自主防災の組織の人たちが皆さんにお知らせができる形を取っていただいて、先ほどのゴミの日じゃないけど防災の日、そういうアイデアをいただいて、参加する人はほんの一部しかだんだんと出てこんことになるけどですね、そういう小さい組織だったらやっぱみんなでカバーしようかとか、そういう小さい組織の防災訓練が市の指導で行っていただけるようにお願いをいたしたいと思います。何かありましたら。
はい、白川市長。
そのことにつきましてはですね、ぜひ消防署に旗を振ってもらおうと思っておりますが、やはり例えば何と言いますかね、避難主任は誰ですよとかいうのは公民館の宛職でですね、役員がですねほとんどその自主防災組織の中でのですね役割を担っています。で、役員が変わるとですね、誰だとこういうふうになりますからですね、そういった意味でも次につなげていく組織をずっとこう継続していく、そのためにもですね、やはり自分たちの役割というのはやはりそういった実際の行動をしないとですね、わからないと思うんです。ですからぜひですね、この自主防災組織の訓練というのはやはり一年一度は、ぜひとも必要かなと思っております。
以上。
はい、土屋議員。
訓練、また会議を、ぜひ行っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。最後に人口減少対策についてでありますが、私が思うには青年団活動ですね、つなげて、青年団活動に支援をして、活動の場、出会いの場を増やすべきではないかと思いまして、ま、提案となりますが、今入団者も少ないと聞いております。できれば市の職員の方々が、若い独身者、その人たちが旗を振っていただいて、リーダーとなって、若い人、今昔と違って若い人はおとなしくて出てくる機会がなかなか人前に出てこない人たちが多くなっていると思います。その中でやっぱり市の職員の方、独身もいらっしゃるし、青年団活動をして、その人たちに若い時からの出会いの場とか話をする場をぜひサポートしていただいて、婚活につなげていただきたいと思います。例えば私はもう活動といっていろいろしなくてもいいけど、合コンをしたりとか、そういう活動だけでもいいと思うんですね。少しでも若いうちから人と話して知り合いになってつながるような形を、ぜひそういうのに補助を出しても私はおかしくないと思いますので、若いうちからの出会いの場、話の場を作っていただけるようにお願いをしたいと思いますが、市長のお考えはどうでしょうか。
はい、白川市長。
青年団活動等々を通して、出会いの場を作り、人口減少対策につなげてほしいということでございます。私も昭和40年代に、青年団活動を一生懸命やった経験がありまして、実はこのご質問を受けてですね、青年団の組織数、そして数をお聞きしてですね、もうびっくりしたんですね。なんと壱岐の青年団の、団体はですね、6地区6団体しかないです。そして、その構成もですね、全部で56人だということでございまして、私はこの数字本当に今まで気づきませんで、驚いたところであります。私たちは私の青年団でも一つの団でもこれより多かったという記憶があるわけでございますけれども、そういった中で、活動、今その6地区56名の団員が活動内容といたしましては、各種大会イベントの参加、カーブミラー磨き、または幼稚園保育所独居老人友愛訪問など、社会活動、園芸祭や納涼祭等の地域活性活動など、青年ならではの活動、市といたしましても青年の社会貢献、学習仲間づくりを支援すべく、壱岐市青年団連絡協議会に今助成金を出しているところであります。壱岐の青年団の歴史を見てみますと、戦後混乱期の昭和20年から21年にかけて、軍内、当時は軍でございますから、11地区の町村にそれぞれ約1700余名で結成されたとあります。体育大会、弁論大会、園芸会や学習活動など、その時々の社会情勢下にあって真摯な活動がなされておりました。約14年後の昭和34年には16地区で1200名、31年後の昭和51年度は17地区で760名という構成になっております。議員が青年団でご活躍の昭和50年代では、党内ほぼ全地区で青年団が組織され、スポーツ活動や文化活動、また清掃活動等、 活発な活動がなされていたと存じます。当然若い男女の出会いの場でもあったと思います。議員ご指摘のように団員数は年々減少しておりまして、特に近年では団活動ができなくなった青年団が多くあります。要因としては市に若者の減少があります。また価値観の多様化もあると思います。市内の年齢層別人口では、20歳から24歳までの数はですね、27年度820名おりますから、組織率はまあ 0.7% ぐらい、1割に満たないという、7% ぐらい、1割に満たないということでございます。しかしながら青年団は地域の人材育成の場としても青年学習の場としても貴重な活動でありますので、青年団員の声も聞きながら社会教育としても引き続き支援してまいります。青年団にも独自の活動はもとより地域行事への積極的な参加と活発な活動で仲間づくりをしていただきますよう期待をしております。今婚活いろいろ言われますけれどもですね、やはり出会いの場がないというのが大きなですね、結婚願望があってもですね、なかなか結婚できないというのが、よくテレビでも報道されておるようでございます。ちなみにこの56名の内容を、申しますと、男子が50名、女子が6名というそういう状況にあるわけでございまして、これはですね、先ほど来お話しあっております、私も市の職員は地域のリーダーだけいかんと言ってますからですね、このことについてもですね、一つ、若い職員とですね、話し合ってみたいなと思っております。市が実施する婚活事業もですね、昨年実施したイベントでは一組の結婚が決まったと、つい 2日ぐらい前に決まったというですね、報告を受けて、大変嬉しく思っているところでございます。東京からお見えになったということでですね、入籍を昨日ことというか入籍されたということで、婚活が一組でもできたら結婚ができたら嬉しいなと思っているわけでございます。今年も11月に婚活イベントを実施予定でございます。婚活活動の活発化による人口減少対策は喫緊の課題だと認識していたしておりまして、青年団活動の活性化がきっかけとなって健全な出会いの場が自然に創出されることは大変喜ばしいことでございます。現在壱岐市では結婚応援隊、ご存じのように、お願いをしております。今登録者は2名でございます。ぜひですね、議員様も各地区で、婚活というか仲人的なことをしていらっしゃるかと思いますけど、なかなか目立ちませんからですね、ぜひですね、この結婚応援隊に、登録していただきまして、お世話になったときはですね、やったよと、20万ありますけど、それはもらえなくても結構ですからですね、ぜひお願いしたいと思っております。やはりですね、16名の議員さん方が1年に1組、していただきますと16組のカップルができるわけでございますから、ぜひご協力賜りたいと思っております。よろしくお願いします。
議長。
はい、市議員。はい、
青年団も年々少な、前はやはりボーリング場とか出会う割と行きやすい場所があって、そこでの出会いとかあっていました。それと僕たちの、青年団の時は初山地元だけでも30何名いました。園芸活動とかですね、やはり苦にはなったけどみんな楽しいから集まってきた、そういう今の若い人がなんか喜びがないとかなという気がします。それを引っ張っていただくとか、市の職員の方に引っ張っていただいて、やはり、1名でも2名でも多く入っていただいて、女性が特にですね、その出会う場を話していた設けていただいて、一組でも青年団同士、昔は青年団同士というとは結構一緒になってですね、やってなっておりました。で若い人がなかなか出てさら回らないから、若い人同士も会う機会がないと思うんですね。だからぜひ職員の皆さんに奮起していただいて、青年団活動をもう一度復活させるような形をですね、 取っていただきたいと思います。
先ほど町田議員の方からですね、地区支援員といいますか地区担当委員を置いてくれということを言われました。今年来年4月から起きますよということで今年中にその制度を作りますけれどもですね、今土屋議員がおっしゃったような若い職員もですね、そういった中に、入れてたらいいのかなと今気づかされたところであります。そのことも含めて、考えさせていただきたいと思います。
以上。
はい、土屋議員
ぜひよろしくお願いします。それと、私も登録をしますのでよろしく。以上で、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上をもって土屋雄二議員の一般質問を終わります。